そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ下平さん、
はい、
我々はそんないプロジェクトという、まあ、チームで、うん、フレンズで、
うんうん、
ポッドキャスト番組をいくつもお送りしておりますけれども、
はいはい、
またですね、そんないプロジェクト新しい動きが、
お
どんな動きかと言いますと、
うん、
まあ言えないんですけれども
、言えないの？
じゃあ言うなと
期待したのに
まだですね、大々的に発表するという段階には至っていないんですよ。ところがですね、これくらいまでは言っちゃってもいいのかな。あの、最初我々はね、ホームページと、うん、それから iTunes で配信を始めて、
はい、
もう一番古いところはもう10年、
うん、
ね、そんなことないしょという元祖ね、そんないそんなことないしょは10年続けておりますが、はいはいはい、我々もね、もうこれで何年になるの、4年くらいやってるの、
は早い、
4年200、今日何回だ、231回ですね、4年くらいですよ、よく。皆さんよくお付き合いいただいて。
はい。
で、ですね、我々もね、iTunes ホームページで配信始めて、途中から、うん、去年の8月からになりますか、
はい、
オーディオブックさんからね、
うん、
配信しておりまして、
はい、
そちらの方はね、有料版っていうのも配信していて、あの、おまけ音声つけてね、うんうんうん、もっと長い間、和田と下平さんのお話を聞きたいっていうね、うん、苦行が尽きなかった。うん自分の何をね、あの、自分をそんなに苦しめているんだという方々、お金を払ってでも苦行を味わいたいっていう方向けにも配信しておりますけれども、
はいはいはい、
その後もですね、Spotify ですか、
うん、
ね、Spotify からも Spotify しておりまして、
はいはい、
またですね、新しいプラットフォームから配信が始まるかもしれませんよ。
お
ね、どこだかはまだ言えないんだけれども、この間そこの中の人とね、うんうん、あの、会議というか、ただ食べるっていう会議っていう名目でただ食べるっていうね、
無茶振りしたような気がするんだけどな、
ね、そこはねまだ言えないんですけども、
うん、
他にもね、そろそろポッドキャストを配信しようかななんてことを画策してらっしゃるらしいんですが、
はいはい、
こんな雰囲気で打ち合わせをしたのは初めてだって言ってましたね。
あ、言ってましたね
他の皆さんどうなんですかなんて聞いてみたらね、まあ、こんな感じではないですっていう風にして、
うん、
言ってましたから、
はい、
まあ、とにかくそんなプロジェクトのね、メンバー楽しいとおっしゃっていただけて、はい、まあ、そこからですね、うん、配信が始まる、もしかしたらもう始まってるかもしれない、
お、
始まってないかもしれない、
うん、
下手すると永遠に始まらないかもしれない、あそこやめとこうぜってことになるかもしれない、向こうからね、そんなプロジェクトには関わるのやめとこうぜって言われるかもしれない、そうですよ願い下げられちゃう可能性がありますよ。
あららら。
で、まあね、あの、決まったらば、そっと始まってると思いますし、
うん、はい。
そっと始まって、もういいかな、大丈夫かなってなったらば、
うん。
そんな雑貨店でも大々的にね、
はい、
告知していきたいなと思っておりますが、その時お楽しみ、うんうん、まあすごいですよ。
うん。
またすごいとこからですよ。
うん、ねえ。見つけて
、そう。
見つけて
報告を待ちております。楽しみにしております。それからですね、
はい。
新しい動きもさることながら、
うん、
以前からのお付き合いのところからもですね、
はい、
メールいただいてるんですね。
お、
またですね、小田原鈴広かまぼこ屋さんですね。もうおなじみ。
もう今
セミレギュラーとかしてますね。
もう
酒井さんから、
はい、
メールをまたいただきましてですね。
はい、
ですね、秋限定商品を発売始めましたと。
覗きに行かねば。
そうなんです。今年も早いものであっという間に9月ですね。いかがお過ごしでしょうか。スライムかまぼこは引き続き好評いただいています。他秋限定商品も本日より発売していますので、またかまぼこの里にいらしてくださいといただいたんですね。お分かりにならない方のためにちょっとご説明しておきますと、
はい、
小田原鈴広さんっていうのはね、小田原で、神奈川県の小田原で、かまぼこを作ってらっしゃる老舗なんですね。
はい。
で、ここに私は、無理やり取材に行きまして、広報の酒井さんを一日付き合わせるっていうね。
本当に。
そうですよ。あの、特別版って言って、気になる観光、そんな居酒屋店気になる観光って言って、これまたね、単独で audiobook.jp さんの方から配信してますけれども、
はい、
こちらにですね、なんと番組の長さが2時間20分を超えるというね、
本当ですよ。
編集して2時間20分ですから、
うん、
酒井さんに延々、もうこれはね本当にね、いい、いろんな意味で美味しい体験をしてしまったの。
そう、お腹すくって、
そう、お腹のすく配信をね下平さんがね、すぐに LINE で腹が減りましたっていう LINE を、
はい、
いただきましたけれども、で本当にプロにね解説をしていただきながら、
うん、
小田原鈴廣のかまぼこの里っていう、まあ、かまぼこに関する市場もあったり博物館もあったりっていうね、
はい、
エリアを巡るっていうのを作りましたけれども、その時の酒井さんからですね、
うん、
スライムかまぼこ、スライムかまぼこはね、あのドラクエウォークとコラボをして、
はい、うん、
ドラクエウォークの中にお土産があるんでしょ。
そうです、
そのお土産、いろんなところに行くとお土産っていうアイテムがもらえて、
うん、
で小田原といえばかまぼこだっていうんで、う
ん、
かまぼこがお土産アイテムになってたんですよね、
はい、
でリアルお土産プロジェクトとして鈴廣さんがスライムかまぼこを、
はいはい、
作ってしまったんですよね、
うん、
これをですね大好評だそうで、
はい、
ですね、こちらはプレスリリース、ニュースリリースですね、うん、小田原鈴廣さんのですねプレスリリースにこんなこと書いてありまして、スライムかまぼこ、はい、絶賛好評発売中、連日完売につき増産決定、
うん、
あのね
本当連日完売ですからね、ネットで買えませんよ。
大変だったみたいですよ、
うん、
あのね社長のねコメントがここに載ってましてね、
はい、
お待たせしているお客様申し訳ございません、一日も早くお届けできるよう生産調整しておりますでね、お客さんからねこんな声が来てるんですって、
はい、
子供って魚苦手な子多いでしょ
う、うん、
でその魚が苦手な子供がスライムかまぼこを食べました、素材も安心で糧の味方ですというコメントとかね、
うん、
そりゃそうですね、あれ可愛いもん、で子供喜んで食べますよ、うん、
かわいいし美味しいし、
そうなんですよ、
うん、
でね、スライムの何とも言えない表情が良い、うどんの汁の上にスライムがゆらゆら浮かんでいると笑ってしまいますっていうコメントとかもねお客さんから寄せられてるらしいんですよ、うんうんうん、
はいはい、
で連日もう売れちゃって売れちゃって大変なので増産に励んでますと、
はい、
いうふうにですね酒井さんからもメールをいただきまして、でね、かまぼこの里の中をね酒井さんうろうろうろうろしてるそうなんですね。
おお、
僕が言ってんじゃない、本人がうろうろしてるって言ってんだもの里内をうろうろしてはいるのですが、最近はかまぼこバーに立てていないので皆さんにお会いできず残念ですっていただいたんですね、
うんうんうん、
未だにお会いする気満々ですよ、リスナーの皆さんぜひともですね行ってお邪魔にならないようにね、酒井さんですかってこっそり聞いて、ね、
はい、
苦笑いされたら正解ですですのでですね、ぜひそういったところにもね行っていただいて、はい、あとですね、
うん、
秋限定商品発売開始らしいですから、
はい、
和田は行きますよ和田は
行
きます、
ね、じゃあ下平も、
下平も行きますか、下平さん行ったって言えば
行きたい、
そうですよ、長い長いお付き合い、以前からのお付き合いといえばまさしく一番古いお付き合い、はい、
うん、
東京のね田端っていうところにありますシネマチュプキ田端さん、
はい、はいはい、
こちらはねハンディキャップ持ってる人も持ってない人もとにかく映画が好きだったらみんな来いよっていう、
うん
う
ん、
わずか20席の映画館、今ね、
はい、
コロナウイルス騒ぎで間引いちゃって間引いちゃって、
うん
うん、10席ぐらいしか席ないんでしょ、そうなんでしょ、うん、
半分になってました、
そことも長い間お付き合いをしていますけれども、
うん、
下平さんこの間行ってきたんですって、ついに、
そう、ついに
行きたい行きたいと言っていた、
うん、
ね、下平さんがうっかり僕に紹介しちゃったもんだから、
そう、
和田が早速行ってきちゃって、あれもう3年前になるんですか
うん、みたい、
その時に聞いて悔しい思いをさせてしまうっていうね、
うん、
行きたい行きたいって言ったのがようやく
行ってきましたよ。
いや、3年どころじゃないですよ、4年ですよ、下平さん、
あれそんなに早かったでしたっけ。
だってこの間ね、そのシネマチュピ田畑さん開館4周年記念ってやってましたもん、
う
ん、
あ、そっか、
で開館して僕すぐに行きましたから、うわ、雑貨店もう4年半、
うわ、
4年半やってんだ我々、よくやってますなこのねさそこに行ってきていろいろ体験してきたらしいじゃないですか、
うん、すごかった、
ね、そのお話はですね、じゃあ今日は有料版の方でたっぷりみっちりと、
はい、
ね、時間に際限なくやってみましょうか、
はい、
ね、じゃあ今日はですね、
うん、
オープニングでメールも紹介しちゃいたいなと思うんですね。なぜならば、
は はい、
下平さんはまだご存知ないのですが、この番組ね、うん、全く打ち合わせなしでやりますので、
なしですよ、
台本もないですからね、
うん、
いいですか皆さん、何の話をするか一番不安なのは下平さんなんですよ、
はい、
分かってないんですから今日何やるか、皆さんはすでにタイトルを見てるでしょうから、うん、今日何の話題だなって分かってると思いますけれども下平さんそのタイトルすらない状態で今収録に臨んでますからね、
そうマイクチェック10分で、はい、収録ですからね、
ねー暑いねとかね、雨だねじゃあやりますかなんていうね。ですので、今日はですね、エンディングで、かなりですね、はいはい、すごいことやります。
お？
下平さん、まだ自分がどんな風に巻き込まれるか分かってませんけれども、
はい、全然。
下平さんにも重要な役割を果たしていただいて、
お？
いやー、本当にね、クリエイティブな方ってね、優しい方が多い。ね。というわけで、うん、先にですね、メールをご紹介しておきたいなと思うんですが、前回の配信でね、はい、エンディングで和田が、アマゾンさんからの、荷物の配達にまつわるトラブルの話を、いたしまして、
した
下平さんは収録の後にね、配信してるのを聞いて自分の車の中で同じタイミングで笑うってことをやったらしいんですが、うん、お気に召していただいたようで。
あれね、何遍聞いても面白い。
その時にですね、僕がトラブルで電話口にね、配送の方に電話して、配送センターに電話して、うん、で電話口に出られた方がちょっと個性的な喋り方でしたっていうのでね、はいはい、お笑い芸人の方だと思うんだけれども誰だかわからない、皆さん教えてくださいっていうのをね、うん、呼びかけましたところ来ましたね、正解が。
お、
そうです、この方です。ですね、フットボールアワーの岩尾さん。
おお、
普段の喋りっていう時もね、ネタをやってる、うん、あるネタをやってる時の喋りがああだったんですよ。
おお、
ですね、真っ先に正解をいただいたのは、うん、ラジオネームりょうちゃん200さん。
はい、
電話口に出た配送センターの方、フットボールアワーの岩尾さんっていうこの一言だけをねいただくっていう、
うん、正解
正解です。それからですね、ラジオネーム猫図通信さん、
はい、
いただきました。いつも楽しく拝聴させていただいています。サイレントリスナーの私がよもやこんなことでお便りさせてもらうとは思いませんでした。店長のモノマネコーナーの答えはフットボールアワーの岩尾さんではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。
おー、ありがとうございます。
モノマネコーナーではないですよ。モノマネコーナーではないですが、確かに、うん、岩尾さんでした。皆さんよくわかりましたね。あれで。でもですね、猫図通信さんからですね、
はい、
モノマネ下平のコーナーもお願いしますと言われてますので、
うん、ないない、
いつか下平さんが、はい、トレーニングを積んで滝に打たれて、
はい、
何かのモノマネをね、モノにしたらばやっていただきたいなと思っておりますが、
うんうんうん、
それからですね、このメールもご紹介しなければなりますまい、
はい、
和田はですね、一回取材に行ったりね、お知り合いになったら逃さないんですよ、
うん、
先ほどのね、シネマチック板畑さんもそうですし、それから、はい、ですね、伊豆わさびミュージアムさん、
うん、
こちらもですね、複数回お邪魔しましてね、
はい、
ですね、これに関してはラジオネームあゆかたさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもそんなプロジェクトの各番組を犬の散歩をしながら聞いています。8月29日の土曜日に雑貨店聖地巡りとして伊豆わさびミュージアムと鈴廣かまぼこの里へ行き、鋼ザメミニとわさび並びに冷やしおでんとスライムかまぼこを買ってきました。わさび専用のおろし金である鋼ザメのおろし部はひらがなのわさびが連なっており、こんなのでおろすことができるのかといささか首を傾けつつ、わさびをおろしてみたら、店長のおっしゃったようにクリーミーでやや甘みを感じるわさびおろしができ、それを使ったわさび丼を堪能することができました。なお、私の買った鋼ザメミニは下から5段目のおろし部にわさびではないわびさびさびの文字を見つけることができました。またこのおろしわさびと鈴廣のかまぼこの強力タッグは最強で、酒の魚にもってこいでした。和田店長と下平さんのこれからの活躍を楽しみに、そんな居酒店をはじめとする各番組を聞き続けていきます。乱筆乱文失礼いたしましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
うん、
わさびミュージアムと言いますのは、
うん、
伊豆にございましてね、はい、伊豆半島の付け根のところにあるんですが、まあ、簡単に言っちゃうとね、お土産屋さん、道の駅みたいな感じのね、お土産屋さんなんですよ、
うんうんうんうん、
ただそこがわさびを中心としたお土産屋さんで、わさびミュージアムってなってましてね、
はい、うん、
わさびのこともね、知識を深めることもできるんですね、
はいはい、
そこでですね、美味しい取れたてのわさび売ってましてね、うん、そしてね、鋼ザメっていうね、わさびをおろす板売ってるんですよ、 あのわさびをおろすのにはサメの皮がいいとか言いますよね。
うん、
だからねあれやっぱね管理大変なんですって、乾かしたり洗ったりとかね。
あ、そうですよね。
なので、鋼鉄で作った、
うん、
鋼ザメっていうのね、
うん、
わさびミュージアムさん作ってまして、和田もですね買ってきました。気づかなかったですね、あゆかたさん。これ表面にねわさびっていうひらがなが書いてあるんですよ、 いっぱいちっちゃい文字で、うんうん、
はい、
でここにわびさびさびって書いてあるっていうの、ちょっとですね取ってこようと、よっこいしょよっこいしょ、思うんですが、よいし
ょ、わびさびさび、わさびだけに
生活感のあふれる配信取ってきましたよ。
お、聞こえますね。
ね、ありますね。
お
僕のにもわびさびさびありますよ、これ。
わさびだけに？
わさびだけにわびさびさびですよ。わびの心、さびの心、わびさびがあるわけですね。ぜひともこれですね、皆さんお買い求めになりましたらば、
はい、
確認していただいて、
うん、
それを確認しながら吸っていただいて、そしてですね、鈴廣さんのかまぼこと合わせて食べたら最強ですと。
うん、絶対美味しい。
美味しいわけですよ。本当にね、びっくりするほど美味しいから。
うん。
取れたてのわさび、そしてね、すりおろしたばっかりのわさび、
うん、
ぜひともですね、下平さんはまだこのわさびは召し上がってない、
ない、
ぜひともですねお越しいただいて、
うん、
お越しいただいて、お時間があったらやりたいこといっぱいあるの、下平さんと、
はい、
ぜひともですね、体力の尽きるまでですね、下平さんを連れ回してみたいと思いますよ。
はい、
じゃあですね、そろそろ本編始めてまいりたいと思うんですが、
はい、
本日はですね、
うん、
漫画についてお話をしようと思うんですよ。
お、
先週の配信でね、
うん、
あの和田がこんな漫画が気に入ってますっていうのを紹介したじゃないですか。
はいはい。
そこからですね、漫画が気になりましてね、
うん、
調べてみたら面白いんですね、これが。
ほう、
でもさん、漫画って、
うん、
なんで漫画って言うと思いますか。
え、
そして漫画とはそもそも何ですか。
え、漫画ってなんだ、
なんてお話を本日の本編ではしていきたいと思うわけなんですね。それでは本日もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店さあ、下平さん、
はい、
漫画とは何かと、
うん、
もうね、いろんなもん漫画だと思うの、
うん、
あのアニメだってテレビ漫画って言ったりね、昔はしてましたしね、もうなんか絵が描いてあって面白いやつ大体漫画っていう風に認識しちゃえばいいのかなとも思うんですが、
うん、
ただね、いろんな漫画があるでしょう。面白いだけではなくてね、
うん、
だってほら漫画世界の歴史とか、
あ、はいはい、
教育漫画なんてのもありますしね、
うん、
なのでですね、分かんなくなっちゃったので、分かんなくなった時はですね、広辞苑ですよ、
はい、
で広辞苑第6版によりますと、
うん、
漫画とは単純軽妙な手法で描かれた滑稽と誇張を主とする絵、特に社会批評、風刺を主眼とした戯画、本地絵、絵を連ね多くはセリフを添えて表現した物語、コミックと書いてありまして、
はい、
ますますわからんと、うん、だって今さっき言った通り、なんか感動しちゃうとかね、
うん、
こう悲しくなっちゃうとかってのもあるし、
うん、
ほら嫌な思いする漫画もあるじゃないですか、
うん、
なんか心をえぐってくるようなね、
うんうん、
あと怖いのだってあるし、
はい、
だからね、絵とかセリフとかを駆使して人の心に訴えてくる、まあ一連のとは言えないし一コマのもあるしね、
うん、
もうそういったもの全部含めて漫画なんじゃないかなと、
うんうんうん、
で漫画って僕ら呼んでますけども、
はい、
漫画の語源って何だと思いますか。
え、語源？
そう、漫画っていうね、言葉自体はとっても古くからあるんですよ、
うん、
おそらくね、誰でも聞いたことがある北斎漫画、
はい
はい、葛飾北斎のね、
はいはい、
北斎漫画ってね1814年のものなんですね、
うん、
ただこれは今で言うね人物ポーズ集みたいなもので、
うん、
これね英語では北斎スケッチって言うんですって。
お
だから今で言う漫画、はい、コミックとかっていう感じとは違うんですね、うんうん、北斎スケッチ、うんうん、でこれがですね、海外から入ってきたコミックスとかそれからね、うん、カートゥーンなんていう言葉のね、
はいはいはい、
訳語として当てられたのは明治時代だそうです。
うーん
誰がね漫画っていう言葉をねコミックスとかカートゥーンに当てたかっていうと、
うん、
一人はね北沢楽天さん、この方もね、うん、漫画家らしいんですね。それからね今泉一平さん、
うん、
でこの方々はですね新聞に漫画欄がありまして今でもありますよね、あの特に4コマ漫画ではなくって1コマの、
うん、
あの風刺画みたいなやつ、そうそうそうそうそ
う、
あれをね担当してらっしゃる方々だったそうなんですね、
はいはい、
で北沢楽天さんはコミックスの訳語として漫画って言葉を当てて、
うん、
で今泉一平さんはカートゥーンの訳語として漫画って言葉を当てたそうです、
はい、
じゃあそもそもですよ、
うん、
漫画っていう言葉の語源は一体どこにあるのかと、
うん、
まあ多くのね漢字二字熟語が中国語から来てるじゃないですか、
はいはい、
でこれもですね中国から来たよっていう説があります、
うん、
中国語でね随筆を意味する言葉に満筆っていうのがあるんですって、
うん、
漫画の間に筆ですね、
はい、
でこれが随筆だったのでそれを絵にしたもので満筆が、
うん、
それが略されて頭と最後の一文字ずつ取って漫画になったんじゃないかと、
はい、
だから随筆っていうのはね思ったことを書きますよっていうやつなので、
うんうん、
思ったことを絵にして描いてるよっていうのが漫画になったんじゃないかなとも言われてます、
は
あ
うん、
それからねもう一つあるのね、
ん
ヘラサギっていう鳥がいまして、
はい、
ヘラサギのね中国名が漫画って漢字で書いて漫画っていうんですよ。
へ
ー、このヘラサギってね不思議な鳥でね、
うん、
あのまあ詐欺みたいなものを想像してください。よくね、はい、いるシラサギとかの詐欺、はいで、うん、くちばしがね先に行くに従って、まあ、先に行くと先端部分がと言った方がいいのかな、
うん、
しゃもじみたいにねペタッと広がってるの。
カモノハシみたいな。
そうそうそう、なので、ヘラサギなんですよ。
お
で中国語でねこの満角満は落ち着かないとかね、
うん、
雑なって意味なんですって。で画はねまさしく字の通り描くって意味なんですね、
はい、
でヘラサギってね餌を取るときに水面またはね水の浅いとこをこうくちばしでねガチャガチャガチャガチャやって撮るんですって。
へ
ー、だから雑にというかね落ち着かない様子で絵を描いてるみたいに餌を探してるから満角って呼ばれるようになったそうなんですね。でその様子から来てるんじゃないかとも言われてます、
うん、
ちなみにねヘラサギってヘラサギって名前ついてますけども、
はい、
詐欺じゃないんですよ。
え、違うの？
こいつはねトキの仲間なんですね。詐欺に比べるとね首が太くて短いの。だどっちかって時に近い。それはねあの名前がついてるからってそうだっていうのとは限りませんでね。
あ
さっき言ったのカモノハシだってカモでもなければハシでもないでしょ。
ああまあ確かにそうです
けど。そうなんです。だからヘラサギもねヘラでもなければ、まあ、くちばしはヘラのようになってるけれども、
うんうん、
サギではなくね時の仲間なんですって。ちょっとね見比べてみてください。
はい。
それからね先ほど出てきたコミックスとカートゥーンの違い。
うん。
まあ、どちらも英語ではありますが。
うん。
コミックスっていうのはね主に笑いを誘うものなんですね。
はいはい。
で喜劇的なもので、でストーリーがあるもので、小回りされててストーリーがあるっていう感じかな。
うんうんうん。
で一方でねカートゥーンっていうのは一コマ漫画のことなんですって。もともとはね、ただ今あのカートゥーンっていうとアニメのこともねアメリカではカートゥーンって言ったり、はいはい、漫画そのものもカートゥーンって言ったりもしますので、うん、こうだとは限らないんですが、もともとは一コマ漫画で、特に風刺、さっき言ってたやつね、
うん、
あの新聞に載ってる政治風刺みたいなやつ、
うんう
ん、ああいうのカートゥーンって言ったそうですね。
へ
ー、あのおなじみなのはというか学校でもねこれ我々見かけるんですよ、
うん、
あの美号の政治風刺画って社会でやりませんでした？あのノルマントン号事件とか、
うんうんうん、なんか見た、
あのノルマントン号っていうね商船が沈んじゃった時にそこに日本人が乗ってたんだけども、うん、あの船長がねイギリス人なんですが、
うん、
あの日本人救出せずに、まあ、これもねいろいろ裏があったらしいんですけども、
うんうん、
英語わかんなかった日本人とかね、で、うん、船長がパッと逃げ出しちゃって、で日本人が結構犠牲になっちゃったっていう事件がありまして、うん、それをね美号が風刺画として描いてるとかね、
うん、
それからね日清戦争のことを描いた魚釣り遊びなんていう風刺画がありまして、
うんう
ね、こういったのもですね、カートゥーンなんですね。でちなみにあのビゴーってね、
はい、
なんで日本のこういうのをいっぱい描いてるのかなと思ったら、
うん、
ビゴーって明治時代に日本にいたんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。日本に来てね、明治時代17年間日本で過ごしてるんですよ。で日本好きだったらしくって、
うん、
袴をね、着てる袴っていうのかしら、上下っていうのかな、
はいはいはい、
上下着てる写真もあるんですよ。日本好きだったそうです。
びっくり。
ねえ、でね、カートゥーンで、まあ、カートゥーンの方の語源をねさらに掘っていきますと、うん、カートゥーンってねカートンから来てるんですね。
カートン、
はい、あの1カートン2カートンとかって今単位でも使いますけども、はいはいはい、こちらのカートンはですね、うん、厚紙っていう意味なんです。
あ、
で厚紙にね、まあ、紙に書いていたから、うん、その漫画のことをカートンと呼ぶようになった、カートゥーンと呼ぶようになったと、うんうんうん、で一方でコミックスの語源はね、ギリシャ語の宴会とか喜劇っていうところから来てるんですって。だからコミックスの方がなんか楽しいもの、面白いものっていう感じ、はいはい、で厚紙にパラッと書いたので、カートゥーンの方は一コマ漫画で風刺が効いてるようなやつっていう風にね、うん、分かれていったようなんですね、
うんうん、
でまあ一般的にというか、我々漫画って聞いて思い浮かべるのはね、コミックスの方ですね、大体ね、
うん、そうですね。
他はほらわざわざ一コマ漫画とか四コマ漫画って言うじゃないですか、う
ん
う
ん、はい。
でもね、今最近は、まあ、最近はといっても昔からあるにはあるけども、うん、4コマ漫画ばっかりで構成されてる漫画誌も増えてきましたね。
おー、あの、なるほど。
漫画タイムキララとか、
うんうんうん、
あの、ひだまりスケッチとか連載されてるんでしょ、
はいはいはい、
僕大好きですけども、ああいうやつ。
うん。
で、4コマ漫画ばっかりの本っていうのもね、雑誌っていうのもね、昔からありはしたんだけども、
うん、
やっぱりおっさん向けだったんですよね。
はいはい。
でそれが若年層にもだんだん広がっていって、そこからアニメ化されることも多くなっていって、うん、4コマ漫画の雑誌っていうのは非常にこう今売れ行きがいいというか、市民権を得てるような状況です、はい、
うんうん、
じゃあ今度はですね、海外の漫画とね日本の漫画を比べてみようと思うんですけれども、
はい、
ただ、ね、どっちが優れてるとかね、どっちが劣ってるとかっていう比較は無意味ですしね、
うん、
あのそもそも文化的な背景も違うし、
うん、
なのでこっちでこういう特徴あるよっていうような話をねしてみたいなと思うんですが、
はい、
まあまあまあ海外の漫画で我々一番こう馴染みがあるっていうと今アメコミじゃないですか。
うん。
アメコミもねすごい人気になってきましたしね。
うんうん。
でアメコミからどんどんどんどんね映画になって、やっぱあのマーベルとかでね。
うん。
マーベルシネマティックユニバースっていうんですか、 MCU なんてね、まあ一段落しましたけども。
は
い、
うん。
で、あのアメコミ、日本の漫画とねどういう点が大きく違うかなって言いますと、まず第一に違うのはね、キャラクター依存度が高いんですね。
へ、
もちろんこればっかりってことではないですし、日本のでもそういうのもたくさんありますけれども、
うんうんうん、
あの例えばですね、スパイダーマンならスパイダーマンっていうキャラがいるでしょ、
はい、
でスパイダーマンがいろんな人が描いて漫画になってて、
うん、
でそれの、ね、最たるものは去年でしたか、あのスパイダーマンスパイダーバースっていう映画がありましたでしょ、
はいはいはい、
あれはすごい映画でしたね、
うん、
であん中にねいろんなスパイダーマン出てくるんですよ、
うん、
まあ中心になるいわゆるスパイダーマン、
うん、
それから女の子であるスパイダーグエン、
うん、
で白黒のスパイダーマンノワール、
うん、
ペニーパーカーとかスパイダーハムとかね、うん、これあの豚なんですけども、
うん、
でこれ全部ねスパイダーマンから派生したキャラなんですね、
はいはい、
でそれぞれがそれぞれのストーリーを持ってるんですよ、
うん、
だから一個キャラクターがあるとそれをいろんな風に発展させていって、まあストーリーとしては悪いやつがいてスパイダーマンが倒すっていうところは根幹として変わらないんですが、うんうん、
はい、
キャラクターが展開していくっていうね、
うん、
そういった特徴が多いです、
うん、
だからねアメコミのね約7割がヒーローものなんですって。
へー、
ね、日本だとどっちかっていうとストーリー重視というかね、
うんうん、
まあ、あるストーリーあるキャラクターがいてその人がどんな冒険をしていくかとかどんな風に日々を過ごしていくか成長していくかっていうのを書かれることが多いですね、
はい、
それからねアメコミの違いはね、ね、あ、ここも大きく違いますね。分業制、
ほう、
日本の漫画とね、一番大きく違うとは、まあ、制作過程ではここじゃないかなと思うんですね。あの、うんうん、日本の漫画って基本的に徒弟制度的なね、
うん、
あの、先生って呼ばれる方が一人いらっしゃって、
はい、
まあ、一人二人いらっしゃって、で、まあ、弟子というかアシスタント、アシさんっていうんですか、
うんうん
う
ん、
っていう方がいて、その人たちと協力して、まあ、基本的な骨子は、まあ、先生が書いて、
うん、
で、背景とか、まあ、トーンとか貼ったり、
うん、
っていうのをアシスタントさんがやるっていうのが多いと思うんですが、
はい、
まあ、詳しくはですねおそらくバクマンとかね、
うん、
あと隠し事、
はいはい、
なんていうね漫画を読みになると分かるんじゃないかなと思うんですが、 アメコミはねそうじゃないんですね。まずねストーリーを担当する人が独立しています。
へ
ー、ライターさんって言うんですね。でそれと絵を描く人がいますよというと、うん、まあそういう風に分かれてるのは日本でも結構あるじゃないと思われるかもしれませんが、
はい、
絵を描く人がね何人もいるんですよ。
ん
で何人もいるとアシスタントさんが何人もいるではなくって、
うん、
まずね下書きをする人っていうのがいて、
はい、
でペン入れをする人っていうのがいて、それからね最終的なペン入れをする人っていうのがいて、
うん、
でこの人がね表向きは作者っていう扱いになるそうなんですが、
うーん、
だから絵を描くっていうだけでもね、まあ、3人くらいいるんですね、
うんうんうん、
で今絵を描くっていうだけって言ったでしょ、
はい、
アメコミの特徴としてはですねやっぱりオールカラーですよ。
はいはいはい。
なので、
うん、
色をつける人っていうのがいるんですね。
へえ。
それからね吹き出しにセリフを入れる人っていうのもいまして、でこういったチームで作ってるっていうのがアメコミの特徴。で書き方もやっぱり特徴がありましてね、
はい、
まあ、漫画にももちろんよりますけども、日本の漫画って特にアクションものとかね、
うん、
あのバトルものとかって動きをコマごとに表現していくじゃないですか、
はい、
例えば1コマ目で力を貯めて、
うん、
2コマ目でポーズを取って3コマ目でその技を出すとか、
うん、
で次のコマでは敵が倒れてるとかねやられてるとかって、
うんうん、
これがですねアメコミになると1コマの中にコマ送りで書いてたりするんですね。
へえ。
例えばスパイダーマンならスパイダーマンが向こうからちっちゃいスパイダーマンがいて、はい、それがだんだんだんだん手前に大きくなっていくっていうのを連続撮影したみたいな感じで、
へー、
そういうね動きの表現の方法なんかも違いますね、
うん、
あとね絵自体もどちらかというとアメコミはリアル寄りですね。
はい、
すごくすごく単純なこと言っちゃうと、日本のアニメとか日本の漫画って足を描くんだったらば一本の足を、輪郭だけで描くじゃないですか、
うん、
でもアメコミってね筋肉とかを描くんですね。
はいはい。
だからバットマンにしてもスーパーマンにしてもワンダーウーマンにしても筋肉がねモコッモコッと書いてあるんですよ、
うん、ありますね。
まあもちろんコスチューム的なね問題もあると思うんですけども、
うんうんうん、
こちらはね体にぴったりフィットしたコスチュームが多いので、
はい、
でもそういった筋肉っていうのを書いてリアルに割と寄ってます、
うん、
あとはねやっぱりデフォルメがあんまりされてない、
うん、
日本の漫画って頭身が低い3頭身、はい、4頭身5頭身とか、うん、だから向こうは割と頭がちっちゃくってこれこそリアル寄りですよね、っていうような書かれ方をしていることが多いのがアメコミです。
はい。
で、もう一つね、有名な海外の漫画っていうと、バンドデシネ。
うん。
聞いたことございますか？バンドデシネ。
バンドデシネ？
これね、フランスの漫画のことを指すんですね。
へー。
で、フランス国内だけではなくて、まあ、フランス語圏、フランス語を話す方々が読まれてる漫画っていうのが、まあ、大きな定義らしいんですけども。
うん。
こちらはですねまた日本とかアメコミとかは違いまして、日本とかねアメリカの漫画に比べてね上質の紙に印刷されてることが多いんですね。だいぶねアメコミも変わってきてるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
昔のねアメコミって割と紙の質が悪かったんですよ、
うん、
ザラザラしてて、
うん、
割とねアメリカの本って結構そうなんですね。小説も日本でいうところのわらばんしみたいな、
うんうん、
今わらばんしも分かんなくなってきてるんじゃないかな、ザラッとしたね質の悪い紙があったんですよ、はい、でそういうのに、まあ、印刷されてること多かったんですけども、
うん、
このバンドですねフランスの漫画はですね割と上質の紙に印刷されてることが多いんですね、
はい、
だからねバンドですねはアートって言われるんですよ。
おお、なるほど。
しかもねかっこよくね第9の芸術なんて言われるんですって。フランスって芸術の国でしょ、
うん、
だからね芸術にこういうのが芸術だっていう、まあ、分類というか分け方があって、
うん、
じゃあ第9っていうからには8個目まであるわけですね、
うんうん、
1個目建築、
うん、
まあ、どれが上でどれが下ってことではないですけども建築、はい、彫刻、
うん、
絵画、
うん、
音楽、うん、文学、
うん、
演劇、
うん、
映画、それからメディア芸術、うん
はい、
ここまででね8個の分類なんですね、
うんうん、
でそれに続くアートとしてバンドですね漫画第9の芸術と言われてるんですね。でこの第9の芸術っていう名前を取ったね美術展も開催されてるんですよ、
うん、
日本ではね2016年にそれもルーブル美術館主催ですよ、
うん、
ルーブル美術館主催のルーブルナンバー9、 漫画9番目の芸術っていう美術展がね、森アーツセンターギャラリーなんかで開かれてます。これ僕知りませんでしたね、うん、下平さん
行きたかった
行きたかったんじゃないですか、うん、あのね、この内容を聞くと下平さんますます行きたいですよ。
ん
このアート展にはね、美術展には、はい、フランスと日本の著名漫画家が出品してるんですね。
うん、
荒木彦摩呂さんとかジョジョの方、
うん、
で岸辺露伴ルーブルへ行くっていう作品をね展示されたそうです。
あ、
下平さんお好きじゃないですか。これご存知？
知ってる。うん。
これがね、展示されたんですって。でね、テーマソングがね、米津玄師さん。
はい。
この方がテーマソング作ってらっしゃるんですね。そしてね、会場アナウンス音声は、神谷博士さん。
ああ。
ヒロシが、会場音声を。さすがアジアナンバーワン声優ですよ。ねえ、やってらっしゃったそうですね。行きたかったなぁ。で、バンドデシネってね、うん、ま、一部の方って言うとちょっとまた失礼かもしれないですけども、
はい、
そんなにたくさんは読まれてない気がするんです、日本では。
うんうんうん、
でもね、このバンドデシネに影響を受けた漫画家さんっていうのはやっぱいらっしゃってて、
はい、
例えばね、アキラなどを書かれてる大友克洋さん、
う
ん、
はい、
それからね、江口久志さん、
うん、
もう綺麗なイラスト描かれますよね、ストップひばりくん。ね、それからね、浦沢直樹さん。
はい。
この方々はバンドデシネに影響を受けましたって公言してます。だから我々の知らないところで、まだまだね、お馴染みがないかもしれませんけども、知らないところで影響を受けた方々の作品見て、はい、あれちょっとどっかで見たことありそうな気がするとか、馴染みがあるぞっていう画風がね、バンドデシネの中にもあるかもしれません。
うん、
でも確かにね、この方々って、そんな感じする。特にね、江口久志さんとかね、
はい、
うん、浦沢直樹さんとかね、
うん、
イラストっていうとまた語弊があるのかもしれないですけども、
うん、
一枚一枚一コマ一コマがね、もう作品になりそうな、
うん、
そんな感じの画風でもありますもんね。
そう、やっぱ扉絵とかすごいですよね。
そうなんですよ、うん、江口久志さんの絵を僕初めて見た時に、なんて綺麗だろうと思いましたね、
うん、
で、このバンドデシネ、バンドっていう言葉とデシネっていう二つに分かれるんですね。
はい。
で、バンドっていうのは帯のこと、あのバンドですよ。
うんうんうん。
で、デシネっていうのは、描くっていうフランス語の過去分詞形で、
はい、
描かれたっていう意味になるんですね。だから、描かれた帯。
うんうん。
だから、ストリップコミック、まあ、ストリップっていうと、脱ぐみたいになっちゃうけども、うん、一連のものをストリップって言いますんで、
はい、
ストリップコミック。だから、描かれた帯状になっている漫画、絵のことになるんですね。うんうん、でね、アメコミもね、バンドデシネもね、日本の漫画と大きく異なる点がありまして、共通で。はい、出版形態が違うんですよ。
ほう。
日本の漫画ってまず雑誌に連載されるでしょ、はい、多くはね、
うん、
で、それが人気出て単行本化されるっていうのがまあ多くのパターンですね、
うん、
でもね、アメコミとかバンドデシネってね、初めから単行本として刊行されるんですね。ただね、この辺また複雑でね、アメコミは僕らから見ると単行本なんだけど、
うん、
扱いとしては雑誌ですよってことになったりするので、ちょっとややこしいです。まあまあまあまあ、見た目はね、もう最初から単行本ですよ。アメコミもバンドデシネも、
うんうんうんうん。
で、もう一方でね、日本では最近ツイッターとかね、そういった、ネットで発表して、
はい、
それを出版社が見つけて、紙の本でね、刊行する、単行本化するってことも増えてますね。
はい。
あるいはもう初めから紙の本にせずにね、デジタルブックとして出版とかね、
うん
う
ん、
そういうのも増えてますね。はい、で、発行したらですね、
うん、
やっぱり発行部数が気になるわけですよ。
はい。
さあ、下平さん行きましょうか。
はい。
日本の漫画、歴代発行部数、もう国内外合計です。国外でも出てますから。はい、うん、合計で、歴代1位は何ていう作品でしょう。
これなんかこの前テレビやってたな。ワンピース。
正解です。
はい。
どれぐらい発行されてると思います？
奥行ってたと思うんだよな。
奥行ってた
ような気がする。
はい、
4か6だったよね。
4? いい記憶力してますね。合計で4億7000万部。
お、
国内だけでね3億9000万部。
はい。
海外はね8000万部なんですって。
うん、
だからね、国内外問わず人気があるんですね。
はい。
で、2位なんだと思います？
2位？ね、
これね、下平さんから出てきたら意外。
意外？
意外ですね。
なんだろう。
2位はですね、ゴルゴ13。
ああ、なるほど。
こちらで2億8000万部。
うんうん。
ゴルゴ13はすごいんですよ。1968年から連載始まってまして、
うん、
現在までですね、一度も休載がないんです。
おお、
すごいでしょ。
すごい。
50年ですよ。
うん、
50年休載なしと。
うん、
それからですね、3位。3位はですね、はい、同率3位が2つあります。
うん、
1つはナルト。
はいはい。
こちらはですね、2億5000万部発行されてまして、
うん、
国内1億5300万部、海外9700万部。やっぱね、海外で非常によく発行されてますね。うん、忍者好きですからね。
はい。
あのね、海外に行ってね、先祖が忍者だっていうとすごい人気になりますよ。僕ね、一回ね、いたずら心で言ったことが。あ、祖先忍者なんだけどって言ったらば、マジかって言われて、パーティーに招かれたことがありますね。やってくれって言われたので、いや僕はできないし、
うん、
禁じられてるからって言ったらば、おうって言われました。
おう。
僕はちょっとしかできないけども、それも禁じられてるから、おうって言われましたので、皆さんこのようにですね、海外の方をからかったです。こうやってね、文化交流っていうのをしていくとね、いいんじゃないかなと思うんですよ。同率3位で、
はい、
ドラゴンボール、
うん、
こちらもね、国内1億6000万部、海外9000万部、
うん、
ドラゴンボールはね、漫画だけではないんですよ、すごいのは。
はい、
あのゲームとかにもなってるじゃないですか。まあナルトとかもね、なってますけども、
うんうんうん、
いろんなところでこう派生してるでしょ。
はい、
ゲーム等を含めた総売上はですね、ドラゴンボールは2兆5000万円ですって。これはですね、さすがですね、鳥山明先生、うん、ねえ、映画にもなりましたしね。
はい、
あの何ですか、アニメのやつでしょ。いろいろなってますよね、日本。
なんかこう緑に塗ったくった人が出てたような気がするんですけど、
知らない知らない、そんなのなかった。そんなのなかった。鳥山明さん自身がね、その映画が公開される時に、いろんなドラゴンボールがあって、僕の作ったのとは違う世界のドラゴンボールっていうのもお楽しみいただければいいかなって思ってますっていう、すっごい苦しそうなコメントをしてたことなんてなかったね。
そっか。
2兆5000万円のうちのね、何万円かはその売り上げも入ってんじゃないかな。それからですね、3位3位ときましたんで、次5位、
はい、
名探偵コナンです
よ。
2億3000万部、
はい、
でね、映画もね、こちら本当に映画もね、すごい人気ですね、
うん、
映画の売り上げはシリーズ累計700億円ですって。あ、もうね、これだけの売り上げをねしてますので、
うん、
我々のことも描いていただいて。またそうやって、犯人でいいです。犯人でいいです。何らかの悪いことやっちゃってる、ね、あれ俺って言いますから。なんか名探偵コナンはなんかもう大人の女性の方々に人気なのでしょ、
うん、
なんか大きなお姉さん方に、うん、分からないけれども、僕はその辺は見てないから。でもなんかそういったのをね、でもいろいろ含めていろんな漫画が日本はね豊かにありますので、
うん、
あの僕海外の漫画に詳しいわけではないので、海外がこうだってことはなかなか言えないんですが、はい、
うん、
日本の漫画ねすごいと思うのよ。あの、うん、多くが週刊誌に掲載されるの多いでしょ、
はいはい、うんうん、
で日本の漫画のクオリティってねすごいと思うのよ。線の細かさとかね、
うんうんうんうん、
あれをね毎週毎週書いてるってね尋常じゃないですよ、うん、
そうですね、お話組み立てるところからですか、ね、
でしょ、
うん、
でまたその話も単にねバトルです、もちろんバトル番組も僕好きですけども、
うん、
単に戦ってドーンバーンとかではなくって、うん、そうドーンバーンって見えるのですら後ろ側にいろんな伏線が張ってあったりね、
はい、
だから人間の心とか恋とか、あるいは恋だけではなくて親子とか友情とかっていうのを直接描いてる作品っていうのも多いじゃないですか、う
ん、はいはい、
そういうのをねすごく丹念に描けるっていうのは日本の漫画のとっても強いところ、すごいところじゃないかなと思ってますね、うん、そしてですね、
はい、
そんな、まあ、漫画っていうのはもう僕らが、ね、うん、世界に誇る文化でもありますので、
はいはい、
そこにね乗っかっちゃった、今回の我々乗っかっちゃってますけども、
ん、
乗っかっちゃったお店があるんですね、ビレッジヴァンガードさん、
あ、
こちらがですね、下平さん、
はい、
こんなものを発売してまして、
ん、
漫画傘って言いましてね、 漫画の登場シーンを再現できる傘なんだそうですが、
はい、
傘のですね内側にドーンとかバーンって書いてあって、集中線がね
本当だ、
傘の真ん中に向かって集中線が引かれてるんです、
うん、
だからこれを後ろに持つだけで
うん、漫画になっちゃう
登場シーンが再現できるっていう残念ながらですね、こちら2017年に発売してもう作ってないそうなんですけども、どこかで見かけたらこれぜひともですね下平さんにプレゼントしたい、
欲しい、
このように思っておりますさあ下平さん、
はい、
やっぱり最後は金の話かとね、金に目がないそんな雑貨店ですからまあ我々とはね縁のないね金額の世界の話ですよ、
はい、うん、
だってね下平さん、はい、我々有料配信もしてるじゃないですか、はい、オーディオブックドット JP さんから、うん、そこでですね売り上げが多少あるわけですよ、
うん、
でこの売り上げを駆使しまして和田がですね何を買ったかと言いますと、はい、
うん、
マイクスタンド買っちゃった。
お、
あのねマイクスタンドこれまでね机の上に立ててたんですよ、
うんうん、
でもねどうしてもやっぱりねキーボード叩いたりするとトントンって音がノイズが入っちゃうんですね、
はい、
これまで一生懸命切ってたんですが、
うん、
やっぱりねなんとかもっと音質を良くしたいと思いまして、うん、背の低いマイクスタンド床に立てるやつを買いましてね、
はい、
これがですね1680円っていう、
うん、
これもね2ヶ月くらい悩みましたよ、うん、1680円、うん、でもねあの皆さんが有料配信を聞いてくださったりしたね、
はい、
ありますので、うん、そういったところに使っていこうよと思いまして、うん、今週からですねより良い音質になってるかどうかわかんないけどもね、でもね、そういう風にして生かさせていただいておりますので、
はい、
皆さんぜひともですね、有料版応援をよろしくお願いしたいなと思っておりますが、
うん、
さあ、下平さん。
はい。
この間ですね、
うん、
下平さんに私、漫画を紹介しましたね、前回。
はい。
今ここに手元に、よいしょ、ありまして、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話っていう、
うん、
とってもね、キュンキュンするような、モキモキするような、お話を私、
ニヤニヤニタニタするような、
そうなんです、それをですね、うん、下平さんにも味わわせたいと思いまして、Amazon を経由してですね、Amazon に発注しまして、下平さんの家に届けるっていうね、
うん、
無理やり送りつけるってことをやりまして、届きましたね、
はい、届きましたよ、
お読みになりましたか、
隅から隅まで読みましたよ、
どうですか、
ニヤニヤしましたねあれね、
でしょ、あの、うん、メッセージをつけましてね、 Amazon ってギフトにメッセージつけられるんですよね
はい、
のた打ち回るがいいってつけてお送りしましたら、はい、のた打ち回ったそうですね、
ええ、
そうでしょうそうでしょう、もうねキュンキュンするわけですよであまりに私キュンキュンしましたので、
はい、
この作者さんの時和さんにご連絡申し上げまして、
はい、
ご連絡申し上げたところですね、
は
あちらからもご連絡がいらっしゃいまして、もう言葉遣いがおかしくなってますよですね、メッセージをいただいてしまいまして、
は、
今からですねそのメッセージ、下平さんにですね、お送りいたしますが、
はい、
あのね時和さんね本当にいい方なの、あのこういったお話聞かせていただいていいですかって言いましたらば、僕はね問いかけをしたんですよ、いろいろと、はいはい、とても、うん、あのすごいとてもいい気に入っちゃった漫画で、とても漫画が好きになりまして、で、うん、お話し聞かせていただけたらって、あの最初ねゲストにお出になっていただけませんかってお話したんですね、
はいはい、
そしたらね、あのいい方なんですよ、とてもありがたいです、でただ喋ったりするの苦手なので、あのメッセージでもいいですかっていうふうにしていただいて、
あ、
でただ単にメッセージでっていうとね寂しいので、
はい、
いろいろ知りたいことも僕いっぱいあるし、それからもしかしたらね、あの漫画家目指してらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ、この番組聞いていて、で、うん、プロの方からねこういう風にして漫画作ってるんですとか、こうやって書いてるんですとかっていうのが、あの、うん、話聞けたらいいなと思って、
はい、
あのいろいろね質問を投げかけたんですね、
うん、
そしたらですね丁寧に答えてくださいましてね、
ほう、
それをね Q&A 形式で、下平さんに Q をして
はい、
和田が時和さんになり代わってお返事するっていう形でね、
うん、
お送りしてみたいなと思うんですね。今下平さんにそのメッセージをお送りしました。
はい、
どうですかこの分量。
すごいすごい熱量ですねこれ。
だからね、本当にね、申し訳、お忙しいと思うんですよ、漫画描いてらっしゃる方って、うん、プロなんだから、うん。それがね、ものすごい文字の量を送ってきてくださって。
は
ぁ、あ。ですので、なんとかね、心を込めて、一生懸命読みたいと思うんですが、
はい、
あのね、トキワさんっていうペンネーム、ね、
うんうん、
お名前なんですけども、漫画描いてらっしゃる方。はい、トキワさんってお名前はどこからって聞いてみましたらば、
うん。
これもですね、ファンの方々大喜びなさるんじゃないですか。こういった話聞くこと機会ないですよ。あのね、うん、源義経がお好きなんですって。
はい。
で、義経の母親が時は御前って言うんですね。
ああ、なるほど。
で、学生の頃に友達とね、オンラインゲームやるときに、キャラクターにつける名前、うん、自分のキャラクターに名前つけますでしょ。
はいはい。
そこに名前つけたときに、あ、これにしようと思って、時はって名前にしたんですって。それをね、ずっと続けてらっしゃるらしいんですね。
なるほど。
ぜひともですね、時はファンの方、それからですね、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話ファンの方々、
うん、
それから漫画描きたいなとか漫画描いてる土地なんだっていう方々、参考になるところもいっぱいあると思いますので、ぜひともこの Q&A 聞いていただければと思います。はい、じゃあ下平さんお願いします。
はい、まず一つ目、いつから漫画を描いてるの。
小さい頃から漫画家になることを夢見ていたのですが、落書き程度のものを描くだけで完成させたことはありませんでした。本格的に漫画を描くようになったのは約5年前からで、好きになった漫画の同人誌を描こうと思ったことがきっかけでした。この頃になるとお話の作り方を相談できる相手がいたこともあって、初めて漫画として完成させることができました。自分もやればできるんだなと感動したのと同時に、少しずつ漫画に関わるお仕事への興味も湧いてきました。オリジナルの漫画を描き始めたのは昨年からで、その一作目がイチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話です。
イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話はどんなお話。
タイトル通りではありますが、恋人同士のようにイチャイチャするとどっからともなくお金が湧いてくるという不思議な現象が起きてしまう貧乏大学生の二人のお話です。生活費を賄うために恋人同士のように手をつないだり、腕を組んだり、同じ布団で寝たりといった行為をしてお金を沸かせていく二人ですが、まだ正式に付き合っているというわけではありません。お互いに恋心を抱いているものの、お互いに思いを告げられないという、いわゆる両片思いの状態です。なぜそんな状態になっているかというと、関係を深めるためのアプローチが湧いてくるお金目当てでのアプローチだと誤解されないか、それをきっかけに嫌われないかという不安があるからです。好きな人とイチャイチャできてお金も手に入るというとても嬉しい状況のはずなのに、それが原因で関係を深められない状況になっているという独特の状況が本作の見どころです。タイトルだけ見るとチャラい、やらしいというイメージを持たれる方がいらっしゃると思いますが、二人のイチャイチャしているようでいまいちイチャイチャしきれてないもどかしいやりとりで、タイトルと中身のギャップを感じてもらえたらと思います。
イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話を書くことになったきっかけは、
当時漫画家さんのアシスタントをしていたこともあって、背景を描く練習をしようと思ったことがきっかけです。少しでも楽しく練習できるように自分が好きだと思えるオリジナルの漫画を描こうと思ったことと、ページ数が少なくて完成までたどり着けそうであること、モチベーション向上につながる反応をいただける可能性があることから、今のツイッターで公開する短編の漫画という形式にしました。
ストーリーやキャラクターはどうやって考え出すの。
ストーリーは大きく分けて3段階に考えています。まずはじめに見せ場を考えます。見せ場と言っているのは最後の数ページあたりのことで、ここがちゃんと面白くなることを一番大事にしています。見せ場は本作の差別化要素であるイチャイチャするとお金が湧くという現象を生かした、他の漫画とは少し違った可愛げのある展開にすることを心がけていますが、毎回苦戦していて一番時間がかかっています。読者の方々にどう思ってもらいたいか、この展開で本当にそう思ってもらえるかに注意しながら作業しています。見せ場ができたら次の段階として全体の流れを考えます。全体の流れと言っているのはよくプロットと呼ばれている作業のことで、付箋を使って考えることが多いです。ここではキャラクターが取る行動が不自然にならないように注意しつつ、ページの区切りや話のテンポを意識したためを作る等の調整をしていて、全体を通して見せ場がより強調されるような展開にすることを心がけています。それができたら最後に小ネタを考えます。全体を通して面白みが少ないところや展開に起伏が少ないところ、キャラクターの感情表現が弱いところがなくなるように心がけています。ストーリーの考え方はこんな感じです。キャラクターは結構後付けで考えています。 これはそうしたかったわけではなくて、もともと2話以降を描く予定がなかったので、キャラクターの中身をそれほど決めていなかったことが原因です。なので本当は良くないなと思いながらも、話を進めるにあたってキャラクターの要素を増やしていってる感じです。はるちゃんが強引な方が面白くなるかもと思って少し大胆にアプローチするようにしたり、あきさんのリアクションが派手な方が面白くなるかもと思って滝に打たれたりしたのはこの一環です。そんなこんなで、ほんわか女子だったはずのはるちゃんは、匂いフェチで暴走しがちだけど、いろいろとうまくいかないポンコツ女子へと成長していきました。キャラクターの見た目については、過去に好きだったキャラクターを参考にさせていただいています。あきくんはアシンメトリーな黒髪、はるちゃんはフルーツバスケットの相馬キサちゃんのオマージュだったりします。
登場人物のうち、主人公の二人以外で一番お気に入りのキャラは？
最近ははるちゃんのバイト先の店長がお気に入りのキャラです。まだ登場回数は少ないのですが、読者さんから店長が好き、また登場させてほしいという声をたくさんいただいていたこともあって、よし、出番を増やそうと、店長というキャラクターを深掘りしていくうちに自分も好きになっていきました。読者さんの好きという言葉にはとてもパワーがありますね。主人公たちはドギマギしている感じですが、店長は余裕のある落ち着いた大人の対応をしてくれる感じなので、いつもと違った展開が描けるので、そういう意味でも気に入っています。
漫画を描くときに欠かせないものは？
漫画を描くときに欠かせないものは、朗読の動画や音楽です。漫画を描いている間は頭が空っぽな状態なので、ヘッドホンをつけてひたすら聞いています。聞くものは漫画の内容に合わせて変えていて、落ち着いているシーンを描いているときには怖い話の朗読。勢いが必要なシーンを描くときにはアップテンポなラジオ。悲しいシーンを描くときは失恋ソングを聞いて泣きながら描いていました。今後はそんな居酒店も聞かせていただこうと思います。他の漫画家さんたちも何かしら聞きながらやっていると伺っていますので、音楽、ラジオ、ポッドキャストなどのエンターテインメントはひたすら机に向かって作業する人々にとってなくてはならない大事なものだと思います。発信してくれている方々には感謝しかないです。
今後描いてみたい漫画は？
もともと自分が好きな漫画は、旗から見ていてもどかしい両片思いのカップルを中心としたコメディ色が強めなラブコメなので、今後新しい漫画を描くとしても同じようなジャンルを目指すと思います。今はイチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話で頭がいっぱいですが、まったり楽しそうな夫婦や子供とのやりとりを描いたエッセイのようなお話も好きなので、機会があればそのような方向にも挑戦してみたいなという気持ちはあります。
リスナーさんにメッセージを。
私は諦め癖がついていて、子供の頃の早い段階で漫画家の道を諦めてしまっていましたが、大人になってから新しいことに挑戦しようと行動していった結果、諦めていた漫画家になることができました。何にでもやらない後悔よりやる後悔、挑戦してみると良い結果につながることの方が多かったように思います。イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話を初めて聞いたという方も、ぜひ挑戦してお手に取ってみるのはいかがでしょうか。まだ一冊しか出していないので超お手軽です。2巻の確約はまだされていませんが、売れれば出るということなので、そんな居酒屋のリスナー様、ぜひぜひイチャイチャするとお金が湧いちゃう2人の話をよろしくお願いいたしますとメッセージをいただいたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、多い
すごいでしょ。
うん、
忙しい最中にね、これを書いていただいた方と思うとね、和田は今正座ですよ。
本当ですよ
ね。この中にもね、いろいろメッセージがありましたね。お話ありましたけれども、うん、ポッドキャストを聞きながらね、書いてくださったりっていうこともあるそうだし、それからね、うんうん、応援のメッセージとかね、
はい、
っていうのがね、やっぱ一番力になるんですね。
うんうんうん。
なので、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話はですね、トキワさんのツイッターで、
はい、
ほとんどが公開されておりますので、
うん、
で、僕がね、下平さんに送った単行本は、それにね、書いていないオリジナルのエピソードというのが書かれておりまして、はい、単行本の方だけ載ってるのが、
は
い、いや、それ以外のところはですね、ツイッターでも読むことができますので、
はい、
あとピクシブとかそういったやつ、
うんうん、
でも多分読むことができるので、そこでですね、うん、ご覧いただいて皆さんモキュモキュモキュモキュしていただけるといいんじゃないですか。
いや、これ絶対ニヤニヤしながら見ると思いますよ。
僕はね、何ページかおきにね閉じるんですよ一回。
ああ。
そうでないとね、体が持たないのよ。体っていうかね、心が持たないのよ。ああ、ああ、ああって思うのね。ああ、何やっても、ああって思うのね。もう二人はもうって。うん、ラブコメです、ラブコメです。
はい。
ね、近づきそうで近づかないっていうね、うん、お二人のお話なのでですね。でね、今ね、ツイッター上でね、キャンペーンやってるのかな？
お？
ね、ウェブ漫画総選挙2020っていうのをやっていて、
はい。
でですね、詳しくはね、トキワさんのツイッターを見ていただいたり、うん、ウェブ漫画総選挙2020っていうので、検索していただきたいなと思うんですが、
はい。
なんかね、1日1票ね、投票できるらしいんですよ。で、1票投票、1日1票投票できて、で、上位に行くと何がってことではないんですが、
うん。
何があるよとかはね、書いてないんですよ。ただまあ、人気があるよと、面白いよっていうのを他人に紹介する、みんなに紹介するようなね、
うん。
そんなのが趣旨なんじゃないかなと思うんですが、
はい。
ただまあ、作家さんたちみんないろいろ頑張ってらっしゃいまして、
うんうん。
何位になったら、何位内入ったら何しますとかっていうのがありますんでね。
お
ー。なので、ね、時和さんも書いてらっしゃいましたけど、まだ一巻しか出てませんので、
はい。
手の付け時ですよ。
うん。本当に。
いや、そんなに雑貨店もそうだけど、ポッドキャストって今ね、まあ、うん、世界では随分とね、広まってるんですが、日本は2020年がポッドキャスト元年って言われるぐらいで、今ね、ぐーっと伸びていこうっていうとこなので、今、ポッドキャストを聞き始めました。もちろんね、これまでも聞いてましたよって方々も本当にそうなんですが、
うん、
今まだ初期段階ですので、初期から手つけとくといいんじゃない？
うん。
だからこのウェブ漫画総選挙もね、ノミネートされてるので、
はいはい。
一日一票入れとくといいんじゃない？ほんで、これがですよ、
うん、
時和さんが、こう、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話が、
はい。
大々的にね、広まってね、
うん、
大人気。アニメ化ですよ、ゆくゆくは。
おー、おー、いいですね。
そしたらね、ああ、うん、あの漫画家は俺が育てたって言っちゃえばいいんだ。
え？
俺が押してやったからね、言えるんじゃないですか、一票入れれば。
ああ、まあまあまあ。
あとなんかね、特定の本屋さんで、
うん、
その本買わなくてもいいらしいんですけども、
うん、
その本屋さんで何らかの漫画を買うとね、投票券ってのはもらえるらしいんですね。
はい。
なんか、コード番号が入ってるやつが。でそのコード番号を打ち込むと10票分のパワーになるらしいので、
ふんふんふん、
ね、10票分投票できるとなるらしいので、
へ
ー、まあ面白い企画いっぱいあるんですね。まあ、今のうちに目をつけてつばつけときゃいいんじゃないですか。ね、でアニメ化の暁にはあるいはね、
はいはい、
世界進出とか、
うんうん、
で暁にはね、俺が育てたって言っちゃう。
そこまで言っちゃう？
またね、時和さんのね、人のいいところにつけ込んでね、そういうことを言うんじゃないですよ。もうね、本当にお忙しい中、メッセージありがとうございました。漫画家をね、目指してらっしゃる方にも参考になるような内容の、
はい、
ね、メッセージも入っていましたので、ぜひとも皆さんもね、うん、参考にしていただいたり、まあ、読んでいただいて、和田が勝手にね、
うん、
もきもきもきもきしているだけなので、ただ、下平さんに送りつけたらば、下平さんももきもきしましたよ。なので、ツイッターでまず見ていただいて。なりますよ。絵が綺麗なんだもん。これ丁寧な感じの絵好き。
うん。
というわけで、皆さんももきもきして思いをね、共有しようぜ。思っております。
はい、
じゃあ、もきもきした方はですね。
はい。
まずツイッターで見ていただいて。まずツイッターで見ていただいて。
はい。
で、気に入っていただいたら単行本買っていただいてね。
うんうん。
で、もきもきしていただいた方は、その感想で、はい、あ、一番いいのは時和さんに送ることだと思うのよ。う
ん、もちろんですよ。
そうですよ。
ただね、もちろんですよ。
ただお忙しいので。
うん。
ただお忙しいので、雑貨店の方にもきもき送っていただいても結構ですから。
あ、はい。
ね。そういったメッセージを送っていただくアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com、sonnai.com となっています。 そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
というわけでですね、本日は漫画尽くしでお送りしておりますけれども、
うん。
この後の有料版でもですね、
はい。
漫画の話します。
お。
ただですね、ためになる話はしませんよ、うん、相変わらず。
ん？
ですね、ただ単に、下平さんと和田の思い出の漫画とかお気に入りの漫画の話をしようと。
ああ、はいはい。
でもそれだけで済むかな？ね、さっき言った通り下平さん、シネマチップ北畑に行ってきたんでしょ？
行ってきましたよ。
そのお話もしようかななんてね。
お？
だって、ある人にサインをもらってきたんでしょ？
もらってきましたよ。
あ、サインといえばですね、はい、またいつ終わんだこの番組。サインといえばですね、
はい、
時和さんとね、
うん、
やりとりしてるときに、うん、で、いつかですね、どっかでお会いする機会があったら、このイチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話の初版本持っていきますので、そこでサインしてくださいなったら、いいですよ、わかりました、かっこいいサイン考えておかなくちゃ、なんてね。
おっしゃってくださって、ま、た
そうなんですね。あのですね、まだ時和さんサインがないようなんですね。なので、またですね、サインない人にサインを考えさせるっていう苦行をね、与えてしまいましたので、
ね、かなり大変なことだと思いますよ。
そうですね。気軽に言ってますけども、うん、サインを考えてくれっていう。
うん。
そういったところで、でもほら、そうやってね、今、そうやってサインを作っておいていただければ今後もちろん時和さんもねたくさんサインする機会があるわけですよ。そうなった時に困らないじゃないですか。
まあまあね。
俺が育ってたね。
言っちゃう。
本当にもう本当に素敵な漫画ありがとうございます。ね、2巻3巻期待しておりますのでモキモキしますよ。うんうん、もきもきもきもきしたいと思います、はい、それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。